皆さんおはようございます。5月14日の、シリス礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、母の日であります。教会では、この、5月の母の日ですねをずっと記念して、お祝いをしてまいりました。今日もですね、教会学校では、子どもたちが、保護者の皆さんに、お母さんにですね、このカーネーションを、贈らさせていただいてます。本当に感謝であります。この母の日と言いますと、これはですね、このアメリカのですね、ウエストバージニア州の教会で始まったと、言われておりますが、この教会の牧師とその結婚しましたですね、そのアン・ジャービスさんという人がいましたが、その、まあ、教会学の先生をしていたわけですけども、本当に、多くの子どもたちにから愛されて、いたわけですが、この大好きなアン先生がですね、召されまして、その記念の礼拝にですね、その多くのその教会学校の、生徒の皆さんとですね、その、アン・ジャービスさんのお嬢さんアナさんがですね、集まりまして、そのアン先生が本当に好きだったというこの赤いカーネーションをですね、記念日にその飾った、でそのことがあの母の日の始まりだと、言われておりますがですね、日本でもですね、そのことが、教会に入ってまいりまして、ずっと、まあ、伝統的にこの母の日の礼拝を守るようになったと言われております。まあ、私たちもこの母の日にですね、母に感謝しての感謝の印を何かプレゼントするというねことも、されてきているようなんですが、本当に、私ぐらいの年になりますと、今年もうすでに、ですね、連れ合いの母、義理の母がですね、この1月に召されまして、で毎年、私ももう本当に、若い時から母に、そしてまた、連れ合いの母にですね、ずっとこの日には、カーネーションを送ってき、たわけですが、本当にですね、送る相手もいなくなってしまったっていうのは本当に、寂しいもんだなとつくづく今この母の日を、迎えております。どうか皆さんもですね、まあ、今日はもちろん、部屋にカーネーションを飾りましたけどもですね、皆さんもぜひ、まあ、お母様やあるいはご家族へのですね、感謝の思いを持ってですね、花で、飾っていただければ嬉しいなと思います。さて、前向きはそれぐらいにしましてですね、今日も、御言葉に、聞いて、参りたいと思います。復活節をですね、迎えまして、もう今日は、復活節の、もうそろそろ今度ペンテコステを迎えようというような時でもあるんですが、ですね、聖書日課で与えられました聖書からですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日はですね、そのヨハネによる福音書のですね、4章の、39節から、御言葉に聞いてまいりたいと思います。信仰ということが今日の聖書日課ではですね、与えられているんですね。で、聖書日課ではルカなんですけども、その並行記事のですね、ヨハネ福音書4章、39節から聞きたいと思います。このまずですね、ヨハネの4章のですね、42節からですね、 聞いてみたいと思うんですがですね、この主イエスがですね、このサマリアに行きまして、で、一人の女性と出会ってですね、その出会いを契機にしまして、サマリアの人々がですね、悔い改めが起きたわけです。主イエスはサマリアに、まあ、2日間滞在したわけですが、それからこのガリラヤに戻られたとヨハネ福音書は記します。2日後イエスはそこを出発してガリラヤへ行かれた。イエスは自ら、預言者は自分の故郷では敬われないものだとはっきり言われたことがあると。ガリラヤにお着きになると、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。彼らも祭りに行ったので、その時エルサレムでイエスがなさったことをすべて見ていたからであると記されてますね。このサマリアにですね、行ったのと同じくですね、ここでもですね、その決定的な出会いがありました。この家族の救いがですね、生まれたんですね。主イエスがですね、故郷のガリラヤに戻られた時、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したとありますが、ガリラヤの人たちはですね、この杉越の祭りの時にエルサレムに巡礼に行きました。で、そこで主イエスがなされたですね、この数々の癒しの技を見ていたからなんですね。そのためにですね、イエスは本当にその、奇跡ですねの行うものだと、あるいはですね、この病の癒しをするものだと、そういうですね、評判が、集まるようになったわけですね。で、そういったその噂ですが、その噂がですね、ガリラヤの中心のですね、そのカハルナウムにもこう聞こえてくるですね。カハルナウムってのは、あのガリラヤ湖の本当にですね、あの風光明媚な町です。ペトロの、修友の住居跡もあったですね。で、このそこにヘロデのですね、その王宮に仕える一人の役人がいたわけですね。おそらく、あの他の福音書では百人隊長と言われてますね。その役人がその噂をですね、聞きまして、イエスがこのおられたこの、カナの地までですね、会いに行ったわけですね。カナと言いますのは、少しカフェルナウムからその山、いわゆるナザレの方に上がっていくんですね。ちょっとこう山の中腹といいますかのところの町ですね。あのカナの婚礼の例の葡萄酒がですね、水が葡萄酒に変わるというですね、ところであります。そういう、まあマタイやルカの福音書に先ほども話しましたが、あの百人隊長、役人じゃなくてね、百人隊長と記されてますけども、まあ、私はこの百人隊長のその癒しということで、ですね、方があのいいのかなとですね、私は思いまして、今日の説教題も百人隊長の信仰とつけました。で、彼の息子がですね、本当に重い病気にかかってしました。で、いろいろなですね、手を尽くしたけどもですね、治らないで、最後の頼みとして、その主イエスに癒していただくためにですね、このカファルナウムから、カナまでですね、来たわけです。当時ですから歩いてでしょうね。で、しかもですね、このカファルナウムからカナまでっていうと、まあ、約30キロぐらいあるみたいですね、あると思いますが、 まあ、バスですとすぐだったんですけども、まあ、当時30キロもこの歩くっていうのは大変だったでしょうね。本当にしかもあのガリレイ湖のほとりからですから、上りになっていくんだと思うんですかね。おそらく一生懸命に歩いたことでしょう。でこの百人隊長はですね、シュイエスにカフェルナウまで下って息子を癒してくださいというように頼みに来るわけですがですね、シュイエスの返事は冷たいものでした。あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないという、まあなんともね、嫌な響きですよね。イエス様はすごく冷たいじゃないのというそんな感じしますがね。でこの言葉にはですね、それなりのまあ背景があったんだろうと私は思うんですがね、166ページですね、ヨハネの福音書の、2章の23節から25節、今日のところのちょっと前です。ちょっと開けてみてください。166ページ、ですね。ちょうどあの、神殿で商人を追い出した宮清めのところですね。のところでですね、あのこう言ってるんですね。イエスは杉越祭りの間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じたと。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それは全ての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからであると。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのであると記されてますね。このように本当のその人間の心の本心っていうものを主イエスはお分かりだったわけですよ。本当にですね、主イエスはただこう癒しだけを求めてくるような人々のですね、その気持ち、まあ信仰があったんでしょうか、ちょっとわからないですけども、それにちょっと嫌気がさしてたんでしょうね。でイエスはですね、この役人の男に、あなた方は癒しだけを求めて何が神の御心であるかを求めようとしない、あなたもそうかと問われたんですよ。しかし役人は諦めない。息子の命がかかっているんですね。4章のですね、皆さん49節から、53節ですね、こう書かれてるんです。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた。帰りなさい、あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていったと。ところが下っていく途中、しもべたちが迎えに来て、その子が生きていることを告げた。そこで息子の病気が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは、昨日の午後1時に熱が下がりましたと言ったと。それはイエスがあなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることを、この父親は知った。そして彼もその家族も、こぞって信じたと、そのようにですね記されてますね。彼はですね、本当にくじけないで訴えたんですよ。主よ、子供が死なないうちにおいでください。で彼は主イエスをですね、主よと呼びました。自分の子供の命が主イエスの手の中にあるという、その信頼の表明なんですよ。でイエスはですね、この父親のこの熱心なこの願いに感動しまして言われます。帰りなさい、あなたの息子は生きるとですね。父親はですね、イエスが来てくれないんで半ば本当にがっかりして、まあでもあなたの息子は生きると言われたんで、まあ本当半分半疑、半信半疑ですね。で、帰りの道に、着いたわけです。彼はですね、帰れと言われたから帰りますが、息子が本当に生きるのか本当にわからない、半信半疑なんです。その途中で迎えに来たですね、召し使いたちと出会いまして、 出会いまして、息子が良くなったことを聞かされます。なんか本当にですね、こう目に浮かんできますよね、その時の光景が。旦那さん、あの息子さん熱が下がりましたよとですね言われたんでしょうね。でこの息子の熱が下がった時間を尋ねたところ、昨日の午後1時だと。ヒューイエスがですね、あなたの息子は生きると言われたのと同じ時間なんですね。そのことが分かって、彼もそれからまた家族もそこをどって信じたとあります。ヒューイエスはですね、この必死にこう求めてくるものにはですね、お答えになるわけですよ。彼はこのカフェのナウムのですね、で住んでましたけども、この王宮に仕える百人隊長という大変な役人だった。でこのガリラヤ湖の西岸でありますけども、このティベリウスというですね、その夫婦、いや、もう綺麗な町でした。このガリラヤ湖のですね、あの漁師で、ガリラヤの漁師でヘロデ・アンティパスの王宮がありましたので、本当に彼はヘロデに仕える役人だったと思われます。役人と訳されているこのですね、ギリシャ語ではこのバシリコスという言葉なんですけどもですね、役人、高い役人、身分の高い役人ですね。しかも召使いがいるってことは相当身分が高い人だったんだと思いますよ。召使いがいることからもう相応の身分の人だったんですよね。その人がイエスの前に頭を下げているわけですよ。カナの人々はそのありさまを見てですね、おそらくびっくりしたでしょう。本当に政府の高官がですね、このナザレの村のですね、大工の息子の前にあのひれ伏している、あのヨセフのこのひれの前にひれ伏している。しかし役人は構わない。本当に真実ある息子を思う気持ち、地位とか名誉はですね、自分の対面、そんなものは全然かなぐり捨てています。こうした必死な願いがですね、イエスを動かしたんでしょうね。マルコの5章21節にはですね、あの街道長のヤイロの娘の癒し、もうですね、状況も同じだったと思うんですよ。この、5章21節、新約聖書70ページに記されてますので、後でそこを読んでいただければと思います。でこの街道長というですね、このユダヤ教の指導者ですが、本当にやっぱり対面をかなぐり捨てて、あの娘のためにシエスの前にひれ伏した、この熱心が娘さんの癒しにつながってます。本当に大事なものを救うためにはですね、この見栄とか外聞はどうでもよくなるんです。主イエスは多くの病の癒しをなされましたが、その大半はですね、本当に信仰に動かされてなされた癒しだと思います。必死に求めてくる、あの長血を患った女性、あのイエスの房でも、あのね、洋服についている房にでもね、触ればですね、あの治るだろうと思った娘よ、あなたの信仰があなたを救ったとルカ8章48節では、記されてますが、あるいはですね、あのバルティマイですよね、あのエリコの町の目の不自由なバルティマイが、あの癒しを求め叫びましたと、イエスは言われます。あなたの信仰があなたを救った。このお癒しになるのは主イエスなんですが、その癒しをですね、こう引っ張り出していた、この必死に願い求めるもののですね、ここには信仰があったんですよ。 だからあなたの信仰があなたを救ったという言葉が主イエスから出たわけですよ。主イエスはですね、誰かを信じさせるために、あるいは自分の力を示すために奇跡を行われたんじゃないんですよ。この奇跡が起きるときには、このやっぱり求めるものの必死の願いですよ。その必死の願いとそれに対するですね、主イエスの憐れみがそこにあったんですよ。この、役人でありました百人隊長がですね、この主イエスの一旦は拒絶されたんですけども、それにもめげないでですね、求め続けました。もし彼がまあね、なんだよというのはね、いわゆる怒ってしまうようなことになったら、そしてそこを立ち去るようなことになってしまったならば、奇跡は起きなかったでしょう。このことはね、もし私たちが本気で主イエスの憐れみを求め続ければ、それは与えられるということをですね、意味しているんじゃないんでしょうか。主イエスキリストは必死に求める者にはですね、お答えになるんですよ。あなたが今求めているものは、今この時じゃないのかもわからない。だけど、やがてあなたの祈りが聞かれるよと、いつも言われるのが主イエスキリストではないでしょうか。皆さん、それをですね、本当に実感してお感じになったことも終わりになるんじゃないんでしょうか。私もそうですね、長い間の祈りがあって、それが叶えられたってこともあるわけですよ。このヨハネのですね、11章25節から26節にこういう言葉があります。イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信ずる者は死んでも生きると、生きていて私を信ずる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信ずるかと。これはですね、あのラザロの物語のとこですよ。主イエスがラザロの遺体を前にして言われた言葉です。この主イエスはあのベタニアのマリアとマルタのうちに行きました。で、病気のラザロはすでにですね、亡くなっていました。で、ラザロのお姉さんの中に一人、マルタ、もっと早く来てくれれば弟のラザロは死ななくてもよかったでしょうにと言いましたが、それに対してイエスは言われた言葉が、私を信ずる者は死んでも生きるという言葉です。これ初めて聞いた時ね、何だろうと思うと思うんですね。主イエスはラザロが死んだが復活すると言われたんですけども、この生きるという言葉がですね、このギリシャ語の、ザオーというね、言葉なんですね。そのあなたの息子は生きるという言葉にも同じくですね、このザオーというものが使われてます。で、このザオーというのは動詞なんですが、でギリシャ語でその命を表す言葉に2つの言葉があるんですね。あのビオスという言葉があります。この生命体として生きることを指します。生物ですね、として生きるとビオス。でもう一つはですね、造営という言葉がある。生きるという言葉、これは先ほどお話ししたその座王の名詞形ですね。動詞の座王の名詞形、造営です。この人をですね、生かしている力、この生命力を示す。しかも霊的に生きることを指してるんですね。だから主イエスは父親に、あなたの息子は生きると言われたことに注目すべきだと思うんですよ。ここで言ってるのはね、助かるとか治るということじゃなくてですね、生きると訳されてる。生きる、ね、 あのラザロもそうだったですが、やがて亡くなったと思いますよ。病気が治っても人は死ぬんですよ。だこの役人の息子もその時は元気になった。で、やがて死んでいったと思う。本当に大事なものは何かと。死んでもですね、死なない命をいただくこと、永遠の命をいただくこと、ビオスじゃなくて造営の命をいただくことだとヨハネは語ってんですよ。ですね、この物語のですね、この主題はこの死に直面した息子が癒されたこと、それよりも父親がですね、息子の癒しをこの契機にしましてね、この信仰者に変えられたわけですよ。あなたの信仰があなたを救ったですね。そのように信仰者に変えられてます。そしてお父さんのその改心がですね、家族全体の改心になったということがこの4章52節に記されてますよね。そうなんですよ。ここにですね、本当の、主イエスキリストの奇跡のですね、意味があるんじゃないんでしょうか。信じなかったものが信ずるものに変えられていったんですよ。ここなんですよ。聖書の言葉はですの信仰とはね、神様の言葉の力を認めることなんです。今日は先ほど創世記の12章のあのアブラハムの信仰のことですね、が何もですね、アブラハムは本当に父の家を離れて私が示す地に行きなさいという神様の言葉を信じてですね、本当に行き先も知らないで旅立ちましたですね。あるいはモーセもそうでしたね。私があなたをファラオのもとに使わすというその神様の言葉に従って、杖を頼りに絶対権力者のファラオのところに行きました。それぞれ何の不満もためらいもなしに神様の言葉に従ったということは思えません。心のどこかにね、本当にこの道でいいのか、本当に神様を守ってくださるのかという疑いを持ちながらもですね、最終的には神様の言葉に従って歩んだ。その結果ですね、アブラハムの信仰、アブラハム信仰の父アブラハムですよ。イスラエルの民をですね、本当に神の民として繁栄をもたらしました。それ土と水の流れる土地ですね、そのカナンの地にやがてイスラエルの人たちは入っていったわけですね。本当にですね、あのまたファラオですね、モーセも立派にあのアラノをですね、イスラエルの民を導きましたですね。本当にその結果素晴らしいものをいただいてるですね。行き先も告げずに、どうなるのかなと、私なんかもこの行き先も告げられないでこれから先どうなるのかなと言って牧師の道を歩み始めてですね、もう長い間歩んできましたけども、本当に神学校の先生に言われたのはこれから牧師として生活でやっていけるのかなという不安もありましたし、ですね、全て委ねなさいとですね、ちゃんと必要なものは与えられるからと言われて卒業してやってきましたけど、その通りですねになってますよですね。この、百人隊長の役にも本当に一抹の不安を抱えながら帰っていきました。先年亡くなりました関田博夫先生、私の大恩師ですけども、関田博夫先生はですねこの箇所について、説教を残してくれてます。一抹の不安を残しながら帰る父親、私は信仰の世界というのは生涯一抹の不安、信じ得ないという部分が残り続けると思いますと。でマルコ8章に信じます 信仰のない私をお助けくださいという言葉があります。信じるとは一抹の不安が残り続けるから信じるんです。先行きがわからないと思いながらもなお信じていく、そしてやがて信仰の奥義が現れになる時が来るという言葉を残してくださいました。本当にですね、賛美歌の463番ありますね。我が道行く道いついかにとありますね。なるべきかはつゆ知られろという主は御心なしたまわんと備えたも主の道を進みゆかんとありますね。そうしたですね、信仰の奥義をよく表していると思うんですね、この賛美歌は。しかしね、この現実の世界にはね、どのように祈っても病が癒されない、願いが叶わない時もあるんですよ。確かにそうですよね、どうしてですかと言いたくなる。本当にですね、この今の我が行く道いついかにというね、本当に病室で本当に一緒に歌ったことを、信徒の方と歌ったことを思い出します。どうしてもですね、治らない、そういう病が、内村鑑三の娘でですね、内村鑑三がですね、この、ガリレアの道36というヤイロの娘というですね、ところでですね、仲介書の中にですね、こういう言葉が、ありました。内村鑑三の ルーツさんという娘がいましたけども、この17歳の時だったね、本当に重い病気にかかってしまって、で内村鑑三一生懸命祈るんだ、ルツは死に、内村の信仰は根底よりも緩みます。しかしやがてですね、彼は新しい信仰に包まれていきました。私の娘の場合においても、私の祈祷が聞かれなかったのではない、聞かれつつあるのであると。終わりの日において、イエスがすべて彼を信ずる者をよみがらしたもう時に、彼は私の娘に向かっても、足りたくに、娘を起きなさいと言いたも、我が娘は癒されるも、癒されざるも、最後の癒し、すなわち救いを信じ、感謝してその日を待たねばならない。我ら愛する者の死に免して、この信仰を抱く、甚だしがたくある。されども、神は我らの真なき憐れみたも、真なきを憐れみたも、主よ、真なきを助けたまえ、との祈りに応えたも、というふうに記しています。内村鑑三はですね、この娘の死を通して、癒しを超える救いの恵みを見ている。マルコとかヨハネ、先ほどですね、ヤイロの娘の、癒しですね、とのお話をしましたがですね、このマルコとかヨハネはですね、神様の国の印として病気の人が癒されたり死者がよみがえる記事を書きました。その記事を読んでですね、多くの人が励まされました。一人の信仰者は自分の娘の死を見てですね、死の意味を深く捉えてます。死は敗北じゃなくて眠りなんだという信仰を与えられました。しばし休息をしているんだと。ここにですね、信仰のですね、技があるんじゃないんでしょうか。信ずる者の信仰は報われるんだと。その報われ方がある人は病の癒し、 癒されることを通してですね、また別の人はですね、病がの癒されないことを通して与えられていく。信仰というものは、その人の人生が終わるまでですね、信じられないということが残り続けるんですよ。でも、信じられないと思ったことがですね、繰り返し繰り返し違ったことでですね、心に現れてくる。信ずるものに変えられていくんだと。そして信ずるものは、死とかこの世の患いから解放されていくんだ。で、信仰はそういった意味で恵みなんですよ。信仰こそですね、本当に今日これから賛美しますが、我が身の杖と頼みつつ歩み続けたい、そのようにですね願うものです。どうか皆さんも信じ切ってですね歩んでっていただきたいと願うものであります。皆さんに主の平安が豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができました。まさに信仰によって救われる、本当に果てしない救いがあるんだと。そのようにしてともしますと信仰を失いがちなこともありますけれども、どのような時でも信じて歩むことができますように、信仰の力を与えてください。この時を感謝し、足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。